ーキング富士桜。
始まりました、トーキング富士桜。この番組は現在なでしこリーグ2部に所属し、山梨県をホームタウンとする女子サッカーチーム FC 富士桜山梨より、毎月選手をゲストにお迎えし、各選手のパーソナリティを深掘りしていく番組です。お相手は私 FM 富士山渡辺裕子が務めます。本日の出演者は北海道出身、仙台大学から新卒ルーキーとして FC 富士桜山梨に入団し、今シーズンで4年目を迎えるフォワード背番号14、脇田紗耶選手。東京都出身、前所属は WE リーグのジェフユナイテッド市原千葉レディースから昨年 FC 富士桜山梨に入団、ゴールキーパー背番号33、米澤萌香選手のお二人です。脇田選手、米澤選手、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはなでしこリーグ中断期間中に久々の公式戦でした。9月7日日曜日に開催された皇后杯関東予選、そして9月13日土曜日に開催された皇后杯関東予選準々決勝、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずは9月7日の関東予選2回戦から振り返りたいんですが、野島ステラ神奈川相模原ドゥーへと戦い、2対0で勝利、完封勝ちしました。そして3年ぶりに皇后杯本戦出場の切符を手に入れました。脇田選手は前半29分で中村優香選手が決めた富士桜2点目のゴールのアシストをしました。試合を振り返ってみていかがでしたか？
はい、まず土砂災害の影響で試合が行えない事態になった中で、次の日に試合ができることが決まって、試合ができることが当たり前じゃない環境に感謝の気持ちを持って全員で試合に臨みました。試合内容としては初戦ということもあって入りで苦戦したところはあったんですけど、だんだんと自分たちのペースをつかめてきて、前半で 2-0 というスコアで試合を折り返すことができました。後半は相手ペースに飲まれることが多くて、あまり自分たちのサッカーをすることができなくなってしまいました。全体を振り返ると相手に攻められる回数が多かった中で無失点で終われたことはとても大きな成果だったと思います。ただ勝利はしたんですけど、課題が残る試合になったので、その点では次につながるゲームになったかなと思います。個人的には同期でずっと一緒にやってきた中村優香選手にアシストできたことと、浜名佳子選手の復帰戦になったことがとても嬉しかったです。
そうですね、浜名選手が1年3ヶ月っていうね、長い期間リハビリしていて、それでも心折れずに帰ってきてピッチに立ってる姿を見られたのはすごく嬉しかったんじゃないかなと思いますね。
はい、
はい。そして米澤選手はもう守護神として無失点クリーンシートでの勝利に貢献しました。久々の公式戦、振り返ってみてどうでした？
はい、久しぶりの公式戦と皇后杯本戦がかかった試合で少し緊張もありましたが、同時にワクワクとした気持ちで試合が楽しみでした。押し込まれる時間帯や自分たちで苦しい展開にしてしまったなという反省点もありますが、最後までチーム全員で体を張って守ることができたと思います。
どうですか、リーグ中断期間中結構厳しめにトレーニングしてるなんていうふうに伺っておりますが、成果出てるなっていう感じ、手応えあります？
はい、そうです。なんか触れなかったボールが触れるようになったりっていう自分の中での手応えはあるので、そこは中断期間の成果かなと思います。
後ろからフィールドの選手見ていてどうですか、動きとか？
そのリーグの時から、はい、積み重ねてきたものが、その皇后杯 のドゥエットの試合で出てるなっていうのはすごく後ろから見てて感じるところではありました。
うん、ますますリーグ戦再開が楽しみになりました。そして先週末9月13日土曜日は皇后杯関東予選準々決勝、対戦相手は神奈川大学女子サッカー部となりました。惜しくも PK で8本目で敗れてしまうというね、辛い試合ではあったんですが、0対0で相手を0点に抑えたと、トーナメント戦ならではの 悔しさっていうのもあると思うんですが、また80分というね、いつもより10分短いというところもあるんですけれども、それでも内容としてはいい試合だったというふうに伺っておりますが、どうでしょう、脇田選手振り返ってみて。
はい、相手は関東大学女子サッカーリーグの順位が3位ということもあって、1回戦目でそのリーグで1位の東洋大学に勝利をしてきての試合だったので、とても勢いがあって実力もあるチームという認識の中で試合を行いました。前回の試合に比べて前半後半ともにとてもいい入りができました。で、私も後半途中からの起用で全体的にいい距離感でゴール前まで行くシーンも何回か作れました。試合が終盤になるにつれて相手チームのコーナーキックやフリーキックが増えてきた中で、全員が集中して無失点で抑えれたことは中断期間でやってきたことの成果が出たのかなって思います。結果的に PK で負けてしまったんですけど、私自身与えられた時間の中でチャンスがいくつかあったにもかかわらず決めきれなかったことに責任を感じるので、この思いを残りのリーグや皇后杯本戦に返せるように日々の練習から意識高く取り組んでいきたいです。
はい、ありがとうございます。そして米澤選手、今回神奈川大学の戦いではベンチでフィールドの選手を見ている立場でしたが、みんなの試合見ていてどうでした？
はい、23番の大森美咲選手が FC 富士桜山梨に入団してから初のスタメンだったっていうことで、まあ、思いっきりやってこいっていう気持ちとちょっと大丈夫かなって心配する気持ちもあったんですけど、いつもよりなんか自信持ってプレーしてるところとかを見るとなんかすごい頑張れって頑張れっていうか、なんていうんですかねなんか親心じゃないですけど、はい、頑張ってる姿を普段見てきてるので、こういう公式戦で結果を残す姿にとてもなんか刺激をもらったのと、まあ、その攻め込まれる時間帯で無失点に抑えて戻ってきた春さんの姿も見てやっぱ刺激をもらったのもそうですし、まあ、PK 戦って運もあるので、運も実力のうちということで普段からちょっといい行いをしていかないといけないなと思いました。
普段から徳を積む、
はいはい、そうですね
神様が見てるから。確かにもう PK はね、サポーターも祈る以外のこと何もできないんで、本当にね心臓に悪いなと思いながら祈りながら見てるんですけど、はい、いやそれでもお互い止め合ったっていうのはすごいなと思いますね。ではここで少し選手個人としてのお話も伺いたいんですが、脇田選手は普段富士観光開発さんが運営する富士桜カントリークラブで働いています。社会人としてももうね4年目になりましたが、お仕事の方もいろいろなことができるようになってきましたか？
はい、そうですね、今年から与えられる仕事量も増えてきていろいろできるようになってきました。でまた後輩も入ってきたので、仕事や電話応対の仕方など厳しくも愛ある指導で教えています。
ついに教える側に回ったんですね
はい、
厳しくも愛ある指導で、
はいはい、
もうだってキャディーさんとしてもデビューされてますもんね。
はい、キャディー教育もしてたりして、
はい、
ビシバシやってます教える側で
そうなんだ、すごい。なんかあのインスタ見てたら W リーグの選手がプライベートで遊びに来てるところ、
はい、
キャディーさんやってましたね、
はい、すごい貴重な経験をさせてもらいました、うん、キャディーという立場で
キャディーという立場で、はい、同じこう場所は違うけど芝生の上ですからね、
はい、あそうですね、
芝生の上でウィーリーガーの戦う姿を見たっていう、
間近で見ました、
間近で見ました
楽しませてもらいました
きっと選手たちもびっくりしたでしょうね。
そうです ね、サッカー選手がまさかキャディーみたいな感じで楽しそうでした、
ね、よかった不思議な交流もできるのもこう社会人ならではというところありますね。
はい、
はい、そして米澤選手は富士観光トラベルで普段お仕事されています。どのような業務に携わってますか？
はい、主にレンタサイクルで自転車の貸し出し、ふるさと納税の返礼品の業務、10月12日に開催される FC 富士桜山梨応援バスツアーの企画の方に携わらせていただいています。
はい、バスツアー楽しみですが、ちょっとまたそのお話後ほどするとして、まあ、富士桜クラブ公式ホームページの選手プロフィールのところ拝見してるんですが、脇田選手が 今年の目標貯金ということですが、今のところ大丈夫そうですか？
はい、まあ、なんとか順調に進んでます今年から家計簿をつけていて、こうそれを継続できているので、先月より使いすぎないようにしようとか、節約のために自炊頑張ろうとかを考えながら生活してます。
社会人になると使えるお金増えちゃって、ついうっかりみたいな。
そうです、大学生の頃はほぼ仕送りで生活してたので、
はい、
仕送りとあとバイト代でもう好き放題やってたんですけど。
あ、逆に好き放題。
あ、そうです本当好き放題やってたんですけど、社会人になってもう自分で稼ぐようになって、
うん、
でその量というかキャパというかも決まってるので、
はい、
節約しながら貯金もしながらやってます、
うん、そうか、社会人になって初めて、あ、このまんまじゃダメだと
自炊も頑張ってます
4年目にして、
はい、
あ、よかったですで、その富士桜 TV って、あの中断期間中にサポーターのみんなが寂しくならないようにって言って、あのクラブの公式 X で、なんか夏休みの自由研究といえばっていうお題に対して、脇田選手が貯金箱って答えてたんですけど、
はい、
不思議でしょうがなくって
ここが関係してるのかなみたいな感じだったんですか。
なんで貯金箱なのかなって、あ、そっか、貯金夏休みにするのかな、自由研究でってなんかね、不思議な考えが浮かんだんですけど、
パッと浮かんできたのがこう、はい、貯金箱キット自由研究セットっていうのだったので、はい、ちょっととっさに出ちゃいました。
まあ、あの熱心なサポーターの皆さんはすでにお分かりだとは思うんですが、ぜひね、あの SNS チェックしたり、試合会場に足を運んでもらったりして、選手の皆さんとね触れ合っていただきたいなと思います。そして米澤選手は、あの将来の夢はお花屋さんということで、お花の名前や花言葉を覚えたいということですが、もうすでに何か覚えてる素敵な花言葉あったら教えてほしいです。
はい、ありきたりにはなりますが、うん、ガーベラ、
ガーベラ
の常に前進という花言葉が好きです。
あの母の日ですか、ガーベラプレゼントしてたの。
母の日はカーネーションで、
カーネーション、はい、
父の日が黄色いバラ。
もうすでにお付き合いしてくださってるお花屋さんが、
そうです、花の一行さんっていうお花屋さんで、はい、富士吉田の浜寿司の前ぐらいにあるんですけど、
はい、
そこのお花屋さんが去年も母の日でお花提供してくれたということで、ちょっと引き継いで父の日も母の日もやらせてもらいました。
ああ、じゃあまた来年も楽しみにしたいなと思います。
はい、
はい、そして来月10月は、先ほど米澤選手もおっしゃっていましたが、富士観光トラベルでお仕事をしている米澤選手が企画したバスツアーがあります。来月10月12日日曜日に開催されるなでしこリーグ2部第21節ボンズ市原 FC レディース戦で応援バスツアーがあります。どのようなツアーか教えてください。
はい、10月12日日曜日、出発到着ともに甲府駅南口です。料金は大人1万円子ども8000円です。休憩を挟みながら千葉県市原市の ZA オリプリスタジアムに向かい試合観戦、帰りは海ほたるを通り甲府駅に向かう予定となります。また長くなりますが、ツアーの特典のご紹介です、
はい、
ツアー参加者全員へ富士桜オリジナルステッカーのプレゼント、由美子さんデザインの富士桜ヒストリーのプレゼント、そして普段キッズガチャが引けない大人の方や中高生にキッズガチャ2回で、20歳以上の方に桜の虜アレイ1本プレゼント、幼児から小学生の子供に富士桜ベアのプレゼント、そして社内限定で2025シーズンなでしこリーグ全得点シーンのハイライトの上映、社内限定でグッズ販売、社内にて抽選会、まだまだあるんですけど、
はい、
盛りだくさんです。
そのゴールシーンのハイライトが見られたり、はい、抽選会もあったり、はい、大人でもガチャ2回 OK とかすごいたくさんあるので楽しくいけそうですね。
そう、自分がちょっと GM とかと、はい、チームと相談して、
うん、
これステッカー作ってもらえませんかねとか交渉してたりするので、
はい、
まあ、その気持ちも組んで 参加していただきたいです。
そうですね、もうこれだけ得点たくさんなら本当にね、大勢のお客様サポーターさんに申し込んでいただきたいですし、あとなかなかね、普段千葉県まで足を運ぶのちょっと遠くて大変だなって思う方はバスに乗ったら運ばれていくだけなので、
そうですね、
楽ですよね、
はい、
仲間と楽しい思いもいっぱいできるし、はい、千葉のグラウンドを富士桜カラーで埋めることもできるし、最高ですね。
そうですね、うん、
出発到着ともに甲府駅南口ということなので、あのまあ郡内からはちょっとバスに乗れないようなんですが、もしも何か問い合わせたいことありましたら富士観光トラベルの窓口の方にお願いいたします。企画はたくさんしてくださったんですけれども、会社としてのね答えっていうのはちょっと選手個人でね SNS では答えられないので、はい、会社の窓口にお願いしますということですね。ぜひ皆様富士観光トラベルの公式ホームページチェックしてください。それではここでこの番組の恒例ですが、2人の選手が同時に一つの番組に出演することは珍しいので、お互いのいいところを褒め合ってほしいなと思います。まずは脇田選手、米澤選手のいいところを教えてください。
はい、じゃ結構長くなります。
いやもういっぱい聞きたいです。
はい、まず私高校の時からボイカのことを目つけていて
すごい
怖い
出身が日の本学園だったので、うん、よくメディアにも取り上げられていたので、まさかあんな注目されている人と今一緒にサッカーできていることがもう驚きというか本当に嬉しいと思います。
すごい
で、あのシュートストップはすごく上手で、で萌香から点を取れた時はいつも以上に嬉しいです。あとコーチングも的確で、萌香の声を聞いていれば間違いはありません。あとキックも上手なので、いつか試合で萌香からのアシストで点を取ることが密かに目標としています。でこのままでも可愛いんですけど、化粧して服装もおしゃれしている萌香は美女が爆発していてSNS でディズニーに行った時の写真が上がった時は、え、可愛いってなって、あんまり私 SNS いいねしないタイプなんですけど、萌香のは結構いいねしてしまうぐらい衝撃を受けました。以上です。
すごいベタ褒めじゃないですか。高校生の時から結構全国大会で出場して注目されてた、
はい、そうなんです。
へえ、
決勝、あ、優勝してますよね。
インターハイとか、
はい、
冬の選手権はできなかったんですけど、
うん、
インターハイは1年生の時3年生の時
夏王者なんですよ。
すごい
対戦もしてるんです私。
え、そうなんですね。
9-0 で負けました。
うわ、強っさすが日の本、
はい、
まあね、その時実際ゴールキーパーとしても出場してた。
そうですね、はい、
すごい1年生なのに
1年生と、そうですね、
15歳の頃からスターですね。
そうなんですよ
そんなことないです。
テレビにも映ってるだろうし、絶対、
はい、絶対映ってましたてか見てました。
え、そうなんだ、
はい、テレビで。
いや、すごい憧れのじゃあ同じ学年で憧れのゴールキーパー、その時日本一の高校生の、はい、すごいですね。
すごいですよね、
うん、
考えられないです今サッカーやってることが一緒に
いや、富士桜に来てくれて嬉しいです。
ありがとう、
はい、ありがとうございます
で確かにキックも上手ってね、脇田選手おっしゃいましたが、足も強いですよね。
強いです、
うん、ロングボール蹴れますよね、
はい、こんな飛ぶキーパー見たことない。
さすが。いや、もうそんな、じゃあ米澤選手、脇田選手のいいところを褒めてください。
はい、さやのいいところはまず全員の誕生日を把握していてくれて、真面目な一面があり、人に興味なさそうに見えるんですけど情が厚くて優しいところで、これクソしょうもないなって思っててもそこついてくるかと思わず笑ってしまうようなセンスのある面白さで、そしてサッカーではフォワードとしての得点への強い気持ちがあるところとか、さやがボールを持つとなんかしてくれるんじゃないかとワクワクさせてくれるところで、とにかく足が速いところがいいところです。
うん、
ありがとう
高校時代の憧れの選手から褒めてもらいました、
は
い、
こんな嬉しい日はないです
足が速いとかね、確かにねフォワードとしてのガッツとか気合とか根性は本当にね見てて感じられるところですし、はい、お誕生日を選手全員分覚えてる
スタッフもです。
スタッフも
すごい。そうです、誕生日をこう祝うっていうスタッフのとこ正直自分はあんま覚えてなくて、うん、今日なんかさやが歌ってケーキ持ってきてくれて、
はい、
正直自分はあ今日誕生日だったんだとか、うん、気づかされる方なんですけど、さや、うん、はそこを先陣切ってみんなの誕生日を祝ってくれるので、さや、
はい、
のおかげでみんなの誕生日がと覚えられてると思います。
すごい、やっぱり人が好きっていう感じはしますよね。
好きですね
人とお話しするのが好きそう。
好きですね。ただコミュ障なんでこう見えて。
嘘、
人といることは好きなんですけど、
うん、
意外とコミュ障なんです。
だから慣れると、
ね、
めっちゃ面白いし、
はい、
ってなるんですけど、うん、初対面の人なんか
最低ですね引き出してくれないと私は出ません。
人見知りではないけど、
うん、出せてない
よね。出せない、出せない、自分を出せないみたいな。
心を開いて全部出すのにはそりゃ時間かかるよねっていう感じですかね。
そういう感じです。でも、うん、そういう感じなんですけど、
うん、
情があるっていう、
うん、
すごいいいやつ、
うん、ありがとういいですね。やっぱこうやってお互いのいいところ分かっててちょっとこう褒め合えるっていうのがね、サポーターさんも聞いて、ああだから富士桜いいチームなんだななんてね分かってもらえるんじゃないかなと思います。それでは、先ほどバスツアーの案内もありましたが、なでしこリーグ2部FC 富士桜山梨は今月9月28日日曜日、大和なでしこスタジアムで開催される大和シルフィード戦で再開となります。一部昇格に向けて残り4試合全て勝利を収めたいところです。リーグ再開への意気込みを聞かせてください。まずは脇田選手お願いします。
はい、まず一部昇格に向けて4試合とも全て負けられない戦いになります。昇格するためには他力になってしまう部分はあるんですけど、私たちは目の前の試合に必ず勝つことだけを考えて最後まで諦めずに戦います。個人的にはフォワードとしてチームを勝たせられるように得点を重ねていきたいです。引き続き熱いご声援をよろしくお願いします。
はい、米澤選手お願いします。
はい、昇格するには他力本願なところもありますが、ここから4試合は勝つことしか許せられない試合になり、1点が勝負になっていくと思います。ここまで積み上げてきたものや中断期間にやってきたことを信じて試合に挑みたいと思います。また私自身は残りの全試合無失点に抑えることを目標に戦い、ここまで共に戦ってくださっているファン、サポーターの方々に恩返ししたい気持ちです。
はい、ありがとうございます。プレナスなでしこリーグ2部第19節 FC 富士桜山梨対大和シルフィード戦は9月28日日曜日、アウェイの大和なでしこスタジアムにて午後1時キックオフです。チケットのお申し込みはクラブ公式ホームページをご覧ください。一部昇格に向けて絶対に負けられないこの日、スタジアムを富士桜カラーの水色、そしてゴールキーパーのピンクで染めていきましょう。ぜひ皆様足をお運びください。では最後に、ラジオは音楽も重要ということで、お二人の一押し曲を番組の最後におかけします。脇田選手お願いします。
はい、私は花のバッドラブです。
はい、
最近出たばかりの花の新曲になるんですけど、とても上がる曲なのでぜひ皆さんにも聴いてみてほしいです。
はい、米澤選手お願いします。
はい、私の一押し曲は藤井風の旅路です。
はい、ありがとうございます。トーキング富士桜、本日のゲストは北海道出身、仙台大学から新卒ルーキーとして FC 富士桜山梨に入団し、今シーズン4年目を迎えるフォワード、背番号14、脇田沙耶選手。東京都出身、前所属は WE リーグのジェフユナイテッド市原千葉レディースから、昨年 FC 富士桜山梨に入団したゴールキーパー背番号33、米澤萌香選手のお二人でした。脇田選手、米澤選手、ご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。